Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース2006回1月24日です。皆さん番じましてみっちゃんです。
今日は2020年1月24日です。
合ってるじゃんしりちゃん僕なんて言ったの？4月2日？そんなこと言ってないよ、ジミーちゃん、アウちゃん、こんばんは。はい、名乗ったっけ皆さんこんばんは、みっちゃんです。そしてすきちゃんはおととい確か言ってたと思いますが、中途入社の新入社員さんの歓迎会で、7時から飲んでるはずですあ、行った失礼しました。途中でシリちゃんがちゃちゃ入れるからどこまで喋ったか分かんなくなっちゃったよまあどこまで喋ったかって言っても台本があるわけじゃないですけどねはい、というわけで、昨日は失礼をしました。私がねちょっと残業が遅くなっちゃって、収録をする準備が時間的に難しかったんで急遽お休みさせていただきました。まあ、クラブさん、ケイちゃん、こんばんは。はい、今週も終わりましたねケイちゃん昨日ずっと待ってた？昨日の LINE 静かだったじゃん。まだかな、まだかなってのがなかったような気がするけど、はい、というわけで今日は私の一人喋りになると思われます。終わるまでには多分帰ってこないと思いますのでね、さすがにはい、今日もなんか昼間一日こっち梅雨みたいなね失礼しました雨がしとしとでしたけども、今ちょっとやんだかな。またちょっとこれ遅くなった時間に降り出す天気予報だったかなっていう気はしますけどもね。あ、とりあえず雨マーク消えたな。今朝の時点では雨マーク出てたんですが、なんとか今日明日は持ちそうですね。ジミーちゃん、僕も待ち続けて24時間寝たろうお散歩さん、こんばんは。こっちは夕方にはお天気良くなった。お、全国的にちょっと回復気味にはなってんのかな。はい、回復気味にはなってますが、雨はどうも大丈夫っぽいですけどね。なんかインフルエンザがピークを迎えそうだっていう、今朝テレビでもやってましたけどもね。去年はね、ちなみに、1月の30日頃、30、31、1月の終わりから2月の頭がね、ピークだったらしいんですよ。で、今年はちょっと後ろにずれて、これから ピークを迎えそうな雰囲気ですね。12月の年末20日過ぎぐらいに一度ピークは迎えたらしいんですけどもね、それに輪をかける勢いで今インフルエンザが流行してるそうですよ。うちの会社もね、去年の暮れに3人ぐらい休んでたかな、インフルエンザで。で、昨日、一昨日ぐらいから2人ぐらいまた休み出してるんでね。新型コロナウイルスじゃないから大丈夫だと思いますけどね。インフルエンザ流行ってきそうなんで、皆さん油断せずに気をつけましょうね。なんか今朝方日本で2人目の患者が出たいって、その後、北海道旭川札幌かどっかで今疑いがかかってる人がいるんでしょ。3人目になるんじゃないかっていうのが、日本も怪しいですよ。まあ予防はインフルエンザと同じような予防ぐらいしかないって言ってましたね。あ、千歳って言ってたか北海道だからいいじゃん、ケイちゃん、あぶちゃんは昨年の1月か、はい、じゃあまだ今年は十分かかる可能性がありますね好きちゃんからなんかメール来たぞ。なんて書いてあったんだ。あ、まだ始まってないんだって。始まってないけども刺身が来たと写真送ってきてますね。何の刺身だ。マグロ、マグロにタイに、これなんだろうな、わかんないけど3種類か4種類ぐらいの刺身盛りがどうも来たみたいですよ。ジミちゃん、でも確か外国人だったよね。そうそうそう、羽田だか関空だかに降り立って、そこから千歳乗り継ぎで行ったはいいんだけども、なんか熱があったり歯が痛かったりでほとんどホテルから出てないっていう人らしいですね。中国の人かな。会場から中継が始まります、スキタンより。いや、でも多分この刺身しか写真送ってこないんじゃないかなって気はしますけどもね。はい、ということで、まあ十分皆さんも気をつけてくださいね。手洗いをしっかりしましょうってことらしいんで、まあうがいはしてもあんまし意味がないという話なんで、最近はうがい手洗いとは言わないですよね。手洗いをしっかりしましょうってテレビとかでも言ってますけどね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。あ、そっか、一人だから自分で URL も貼り付けなきゃいけないのねそれではまず最初のニュースからいってみたいと思います。最初のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 採用情報ページをリニューアル、カラフルなロゴを前面に出したデザインということで、 Apple が採用情報のトップページデザインをリニューアルしました。黒色を背景にデザインが移り変わる Apple ロゴが全面的に打ち出した、アップロゴを全面的に打ち出したデザインとなっていますということで、求人情報が出てくるページっぽくないですよねアップルの一員となってあなたの個性を発揮してみませんか、だそうですよ。 で、アップルが求める人材ということで、自由な発想ができる方ならどなたでも歓迎します。どなたでも歓迎しますだって。でも54になるようなおっちゃんじゃ無理ですね。はい、既存の枠にとらわれない人材を求めているということだそうですよ。誰か行ってみませんか。アップル製品安く買えるだろうし、2月には社員限定のなんだっけ、イベントじゃないよ、一昨日紹介しましたけども、リングを全部閉じるとピンバッジがもらえるというやつも参加できますよ。まあ島根には求人はないでしょうけどね。のぶすみさん、三太郎の日でマスクを400枚購入しました。ポイント貯まってたので感染防止。のぶすみさん、高年齢者を取ればいい宣伝。確かにそれはあるかもね。でもあれでしょう、英語かなんか喋れなきゃダメでしょう。まずそこでアウトだな。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事ですね。 URL を、はい、iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone11 シリーズでワイヤレスでのカープレイ利用に問題が発生という記事が上がってました。 iPhone11 でカープレイをワイヤレスで利用しようとすると、一部の車でカープレイが起動しない、起動しても音楽再生時に音が飛ぶなどの問題が発生しているようですと。米国の Apple コミュニティサイトには相当数の訴えが寄せられており、現地時間1月23日時点で投稿は14ページにも及んでいますということだそうです。っていうか、カープレイってワイヤレス接続ができるの？これ最近できるようになったのかな。私はカープレイはライトニングにつながないとダメだとずっと思い込んでいたというか、私の車に乗っけてるカープレイ、ケンウッドのやつですけど、ライトニングで刺さないと反応しないけど、これバージョンアップかけたらもしかしたらワイヤレス対応になるのかな。それは、Bluetooth は標準で持ってるんで、ちょっと後でケンウッドのページで確認してみよう。まあできなそうな気はするけどな。それこそ最新のカープレイ対応の機器じゃないとダメなのかなって気がしなくもないですけどね。ただワイヤレスに対応するんだったら、私はライトニングなくなったら困るなと思ってたけど、ライトニングなくてもいけるってことなのかな。ちなみに問題が発生してるのは、ミニクーパーJCW2019 年モデルだそうですね。で、iPhone X では何の問題もなかったと。ところが11にすると、接続がおかしいよということだそうですね。あ、で、ミニクーパーに限らないんだ。BMW シリーズ1、あと日産、ホンダにもこの現象を呼んでると。いうことですが、アップルは今のところ公式コメントを出していないということですね。で、日本のアップルサポートコミュニティ、まあ、日本国内にこのワイヤレスで接続できるようなカープレイ積んだ車って売ってんのかな、どうなのかな。 よくわかんないですけど、有線接続で発生している不具合に関しては、まあ、点々と上がってるらしいですけどね、その無線接続がおかしいよという書き込みはないそうです、日本国内では。だから日本ではないのかな、まあ、このミニクーパーとか BMW 日本でも売ってるんでなくはないと思うんですけどね、関口さんこんばんは。のぶすみさん、 iPhone をカープレイに接続する車の USB ポートまたはワイヤレス機能を使って iPhone と車を接続しカープレイを設定します。あ、だから僕のやつはあの USB ポートとライトニングをつないでやるとカープレイが立ち上がりますけどね。ケイちゃん、ジョン・クーパーワークス、あーこれミニクーパー JCW の JCW ってジョン・クーパーワークスっていう意味なんだ。マーさんこんばんは。むすみさん、ワイヤレスで接続するワイヤレスカープレイに対応した車で、あ、だからやっぱり対応しないとダメなんだよな。以下のいずれかの操作を行います。ハンドルについた音声コマンドボタンを押されたままにしますと。車がワイヤレスまたは Bluetooth ペアリングモードになっていることを確認します。で、 iPhone で設定を開いて一般カープレイ利用する、リア利用可能な車をと選択します。接続する車を選択します。うん、あのこの上の方のやり方はケーブルでつなぐ前も一緒ですからね。もしかしてケーブルでつながずにこのやり方やったらワイヤレスでつながってたのかな、どうなんだろう、わからない、わからない。まあまあ車の方に依存するんでしょうね、そのワイヤレスでつながるかどうかっていうのは。それでは次の記事は、Cネットジャパンさんにあった記事です。のぶすみさん、ミニクーパーイギリスの車だと思ったけど BMW になってるのね。おー、そうなの？そうなのか。はい、Cネットジャパンにあった記事です。楽天モバイル無料サポータープログラム第二次募集の受付終了、半日で2万人に到達という記事が上がってました。楽天モバイルは24日自社回線でのモバイルサービス MNO において無料サポータープログラムの募集を停止したと発表しました。ということで昨日でしたね、二次募集2万人募集しますよという告知があったんですけども、あっという間に2万人到達しちゃったと。一次募集の時は確か抽選だったと思うんですけども、二次募集はこれも先着2万人でストップがかかったってことなんでしょうね。今回なんかちっちゃい端末でしたね。ちっちゃい端末だけどフェリカを内蔵してるという、楽天モバイルの端末だったと思いますけども、はい、誰か応募した人いますか？確か一時募集の時も応募したっていう人いなかったような気がするけどな。まあ範囲が狭いですね、対象地域が。なかなかどうなんだろう、はい、まあ応募して当たった方はおめでとう、当たった方というか 二次募集通った方をおめでとうございますってことですね。一応これ申し込み受付期間は2月の3日までってことだったんですけどもね、早々に終わってしまったそうです。で、その楽天モバイル絡みのニュースをもう一つ、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。楽天第4のキャリアを2020年4月に本格開始、正式発表という記事が上がってました。本来10月から始めるという予定だったんですけども、まあ整わなかったということで、無料サポーターという形で3月いっぱいまで現在サービスを、まあ、サービスというかテストみたいなことをやってるのかな。これが、4月に始めるよという宣言通り4月正式開始を発表しましたということですね。ただ料金に関してはね、まだ発表されてないんですよね。料金プランはまだ出てないということで、まあ、どれぐらいの料金設定をしてくるのかなって気がしますけどもね。トラブルなくいけるのかな。まあローミングで使ってる分に関しては、あ、でもこの間のトラブルはローミングのとこでも使えない状況が出てたんだよな。まあ料金次第でしょうね。au さんがほぼ使い放題みたいな料金プラン出してきたりしてるし、あ、料金プラン出してたんだけども1500円値引きとかね。まあドコモソフトバンクも何らかの料金改定を出してくるような気もするし、楽天がどこまで追っかけることができるか、まあ料金安くしない代わりに楽天ポイントポーンとつけてきたりってことは可能かもしれませんね。さあ楽天モバイルさん、うまくいくんでしょうかね。ジミーちゃん、楽天さん大丈夫？ちょっと心配。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。関口さん、友人が無料サポーターに当選しました。おめでとうございますと言っていいのかな。トラブルがないといいですけどね。携帯ウォッチの記事です。全国のコスモ石油のガソリンスタンドで D ポイントが利用可能に3月末からという記事が上がってました。NTT ドコモが提供する D ポイントが全国のコスモ石油のガソリンスタンドで利用可能になりますと。3月31日からセルフサービスステーションで順次開始され、6月にはフルサービスステーションでの開始が予定されています。コスモ石油のガソリンスタンドでの支払いにおいて D ポイントカード、モバイル D ポイントカード、 D カードゴールド、D カードプリペイドを提示することで、税込み200円ごとに D ポイントが1ポイント貯まります。ポイントはコスモ石油での支払いにも利用できますということで、D ポイントがコスモ石油で貯まったり使ったりできるようになりますということですね。3月31日からだそうです。私は、ガソリンはほとんどあれ、エネオスかな、 って継いでますね。エネオスは、T ポイントが使えるんですよね。カルチャーコンビニエンスクラブの、T ポイントが貯まるし、 T ポイントでガソリン代の一部に使うこともできますんでね。私は T ポイントの方をずっとガソリンスタンドではガソリンスタンドでは使ってますけども、あと夢カード、夢タウンのポイントカードがたまる、ポイントがたまるガソリンスタンドもどっかにあったな。あれはどこのガソリンスタンドだっけ。あれは全国展開じゃないのかもしれないな。出雲市内でなんかちらっと見た記憶はありますけどね。あうちゃん、コスモ石油では D 払いができるのかな。 D 払いもできるみたいですよ。D ポイントはコスモ石油で支払いにも使うことができるって書いてあるんで、マクラブさん、今日ガソリン入れたけどリッター145円。あー安いですね。今出雲市内は147円フルサービス147円、セルフが145円。あ、だから一緒か、145円。あ、嘘嘘、違う、フルサービスが149円でセルフが147円だ。で土日になるとさらに2円引かれるんで、土日になると145円になるんですよ。今出雲市内の多分これ、組合で値段統一してるんだと思いますけどね。ジニーちゃん、ガソリンはエネキー、エネキーってなんだ。ケイちゃん、前に入れたら150円超えてたよ。まあ、クラブさん、セルフです。あ、これだ、セルフなら、あ、でも出雲の方が2円高いですね。でもね、同じ島根県内でも、スキちゃんとこはね、出雲よりも9円から10円高いんですよ。ぼったくり。だから、豪津ではめったに釣ることないですね。車で行っても。必ずこっちで釣いて行くようにはしてますし。最近スキちゃん車で来ることが少ないですけども、車で来た時には必ずいつもでガソリン満タンにして帰ってましたけどね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事かな。iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、次のバージョンのサファリで Adobe フラッシュサポートを終了かという記事が上がってました。アップルはサファリブラウザの次のアップデートで Adobe フラッシュのサポートを完全に終了する見通しです。したがってサファリの次のバージョンでは Adobe フラッシュのインストールおよび利用ができなくなりますということはそうですね。まあ、iOS 版のサファリはもともとフラッシュには非対応だったんですけども、 Mac の方のサファリも、フラッシュ非対応になるということだそうですね。 Chrome もなんか再起動した後とか警告出ますよね。で、自分で使うよって宣言しないとフラッシュが表示されなくなってますけども、もうフラッシュの時代も終わりですかね。ウェザーニュースのウェブ版、あれがフラッシュ使ってるんですよね、未だに。なので Mac とか再起動させた後 Chrome でウェザーニュースのホームページ開くと、フラッシュを許可しますかとかって聞いてくるんですよね。まあ早く変えてくれという気もしますが、 Google 検索からもフラッシュがついてるとなんか検索に引っかからなくなるとかっていうのありましたよね。もうぼちぼちフラッシュも寿命なのかな。あ、アレットさん久しぶりです、こんばんは。お散歩さん、ガソリン入れるの2ヶ月に1回なので値段は無頓着だけどこの辺は割と安いよ。滋賀にいた時にはこっちに来た時に満タンにしていた。地域によって違うんですよね。出雲と松江でもだいぶ違いますしね。だから出雲は結構島根県内では安い部類に入るんだと思いますけどね、ガソリン代。ただ組合に入ってないガソリンスタンドは独自の値段つけてるんでちょっと高めになってますけどね。特にあの JA が経営してるガソリンスタンド、あの辺はちょっと高めですね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。iPhone マニアで、iPhone マニアにあった記事です。普段の支払い方法、約 90% が現金を使用。スマホ決済は半年前と比べて 10.8 ポイント増という記事が上がってました。MMD 研究所は1月23日、2020年1月、スマートフォン決済利用動向調査の結果を公表しました。調査は昨年12月26日から今年1月5日にかけて18歳から69歳の男女4万8208人を対象にインターネット上で実施されたものです。で、18歳から69歳の男女4万8208人を対象に日常生活で利用している支払い方法について聞いたところ、最も多かったのが現金で 91.8%、 次いでクレジットカードが 73.2%、 カード型交通系電子マネーが 31.4% でしたということはそうですね。で、ちなみに4位がカード型の交通系以外の電子マネー25.1%、 そして5位がデビットカードで 8.1% ということだったそうですね。で、MMD 研究所が2019年7月に実施した調査と比較すると、現金は 1.2 ポイントの減、逆にスマホ決済は 15.3 ポイントの増となっていると。スマホで払う人は増えてはきてるよということはそうですね。まあポイント還元とかが結構大きいのかなって気はしますけどね。で、 QR コード決済の認知利用状況について調べたところ、最も多かったのは現在も利用しているという方が 29.3%、 次に大体どんなものか分かるが利用したことはないというのが 22.8%、QR コード決済という言葉は聞いたことはあるがサービス名称名前はよく知らないが 20.4% でしたと。常に使っているという方は約3割3人に1人は使っているということはそうですね。で、それ以外にスマートフォンの非接触決済の認知利用状況については最も多かったのが現在利用しているが 25.2%、 次いで大体どんなものか分かるが利用したことがないが 22.7%、 全く知らないが 19.7%、 まあフェリカとかですよね。スマートフォン搭載の非接触決済、4人に1人ぐらいしか使ってないと。だから QR コード決済の方がやっぱり多いんだな。PayPay効果かな、これは。 で、QR コード決済サービスの中で最も認知、現在も利用されているのは PayPay でしたと。80.3% ですね。次いで楽天ペイが 63.2%、 3位が LINE ペイで 61.3%、 楽天ペイは 63.2% ですね。で、以下 D 払い、ファミペイ、メルペイ、 au ペイ、折り紙ペイ、ゆうちょペイ、クオカードペイか、あとはローソンスマホレジ、それから J コインペイ、ペイ ID、リソナウォレット、トヨタウォレット、ジャパンタクシーウォレット、ピクシブペイ、プリング、 EPOS ペイ。 EPOS ってなんだろう、聞いたことないな。 EPOSやっぱり楽天ペイ CM 効果大ですね。ダントツでトップですよ、はい、ということで皆さんはペイ系は何をメインで使ってますかね。私はやっぱり、まあ、ソフトバンクユーザーってのもあるからペイペイが一番多いかな。それまではね、楽天エディをメインで使ってたんですよね。特にコンビニとか、あのコンビニが独自でやってたのはもうそこのコンビニじゃないと使えないから、一切手を出さずに楽天エディだけでやってましたけどね。今ペイペイの方が多いな、はい。ジミーちゃん、エネキー知らない？エネオスセルフの決済サービスだよ。あー、知らない知らない知らない。お散歩さん、コンビナートが近いのもあるだろうけど、宇佐美グループの地元なので対抗する事業者との競争が激しいって聞いたことある。あー、宇佐美グループ安いもんな。今でも安いんですよね。散歩さん、スイカ、この間 JRE アプリを起動してみたら500円分のポイントが貯まってた。おお、いいじゃないですか。あうちゃん、 EPOS はエポスかな、丸い。あー、なんか聞いたことあるぞ、エポスカードって。うん、のぼしみさんは au ペイだっけ、けいちゃんはアレットペイ、なんじゃそりゃ。マックラブさん、アップルウォッチで支払いが多いのでスイカが多いですね。ああ、なるほど。けいちゃん、空海ペイ、逆に請求されるよ。そうですね、ああ、コンビニは確かに、僕コンビニはスイカで支払いが多いかな。あのポンタのカードも電子、あのウォレットの中に入れてるんで、ローソンで支払うときにはスイカにしてアップルペイでってアプローチをかざしてますね。あとペイペイのアプリ入れててアップルウォッチでも支払いはできるんだけども、ファミマとか行ったときにはTポイントカードを PayPay の中から T ポイントカードを出せるんですよね。あ、もちろん番号を先に登録しておかないといけませんけど。なので今スマホを持って行ってファミマでは支払いするかな。T ポイントのバーコードを出して、それを読み込んでもらってから PayPay のバーコードを読んでもらうという形。セブンに行くときはセブンのアプリと PayPay のアプリ両方使うからやっぱりスマホ持っていくな。 お散歩さん、アプリ起動するのが面倒なのでスイカが一番便利かな。 QR 読み取りなら Apple Watch でも表示できるの、できるのね。アプリを起動する面倒なんでスイカが一番便利かな。 QR 読み取りならアプローチでも表示できるのね。あのアップルウォッチでペイペイのバーコード、あ、QR コードも表示するかで支払いは可能なんでね。ジミンちゃん呪いはやだ。呪い、あ、ケイちゃんのこれか。ポイントはたまらないけど呪いがたまる。のぞみさん、アレットさん、こんばんは。アレットさん、デザインのアイコン大事に使わせていただいてます。あ、ペイペイ、ペイペイアプリアップルウォッチ側に出てくるはずなんでね、 iPhone の方に入れれば。はい、アレットさんもあのスタンプの売り上げで左打ちはなってるかな。それでは次の記事ですよ。まあ、先ほどのペイの中にも名前が出てきましたけども、これは昨日の夕方出てたニュースなんですよね。昨日お休みしたんで今日紹介したいと思いますが、iPod ラブさんにあった記事です。メルペイが折り紙ペイを買収、折り紙ペイは消滅しメルペイに統合という記事が上がってました。メルペイが QR コードの折り紙ペイを運営する折り紙を買収したことを発表しました。ということで折り紙ペイは消滅するそうです。メルペイに統合される。折り紙ペイは結局インストールはしたけど使う機会はなかったな。まあこれだけペイが乱立したら淘汰されてだんだん数減ってくるんでしょうね。まず最初に折り紙ペイが消えていくということになりそうですね。これでまあ記事にも書いてありますけど、残る大手ということでペイペイ、メルペイ、楽天ペイ、D 払い、この辺が残ってくると。まあ、ペイの買収じゃないですけども、au がポンタ買収したでしょ？ん？ au がポンタだったっけ？だんだんいろんなところがくっついてくっついて。まあ、使う方としては風減ってくれるとね、ポイントが統合されて、たまりやすくて使いやすくなるのはいいことではあるんだと思いますけどもね。まあ、折り紙ペイ使ってる方のもし残高があれば、多分これはメルペイの方に残高行こうということになるんでしょうね。これいつから子会社か、孫会社、メルカリが頭にいて、子会社でメルペイがいて、その下に折り紙ペイが入っちゃうと。だからメルカリから見ると折り紙ペイは、折り紙は孫会社になるということのようですね。ジミちゃん弱肉強食。あとほぼスイカです。スイカ、うん、まあ、スイカ、確かにそれはスイカだな。アレットさん、スタンプはあんなんでごめんなさい。いえいえ、バッチですやん。アウちゃん、ペイの買収初めて聞く言葉だな。ケイちゃん、スタンプ愛用中。はい、あの LINE のグループ グループメッセージ、正式にはなんて言うんだグループトーク、はい、活用させていただいてますよ。はい、それでは次の記事ですよ。次はこちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。ゆうちょ銀行、ゆうちょダイレクトなしでも使えるゆうちょ通帳アプリを2月下旬に提供という記事が上がってました。ゆうちょ銀行はスマートフォンで口座の残高や入出金明細を確認できるゆうちょ通帳アプリを2月下旬に提供します。利用は無料ですということですね。このゆうちょ銀行アプリ、ゆうちょ銀行の総合口座、通常貯金と通常貯蓄貯金を保有していれば、ゆうちょダイレクトに申し込んでいなくても利用できます。振り替え口座、キャッシュカードを利用していない総合口座、法人口座では利用できませんと。アプリで利用できる主な機能は現在の残高照会です。現残高照会、入出金明細照会、収支のグラフ表示。アプリを開くと口座残高が自動で更新されます。入出金明細を確認できる期間はアプリの利用開始日以降に取得した入出金明細に限られますと。で、このアプリの提供により現在提供されているゆうちょダイレクト残高照会アプリというのがあるんですけども、こちらは4月30日にサービスを終了しますということだそうですこれはあくまでも残高とかが確認できるだけのアプリですね。このアプリ使って入出金ができるわけじゃないんですよね。まあ、ゆうちょ銀行、頻繁にお金の出し入れをされる方にとっては便利かもしれませんね。私ゆうちょ持ってるけどほとんどお金の出し入れしてないからな。ただゆうちょはあれですよね、多分唯一の金融機関だと思うけど、キャッシュカードなくても通帳だけで ATM からお金出せますからね。あの機能を全ての銀行につけてくれるといいなと思うんですけども、ただもしかしたら私が知らないだけで通帳だけでお金が出し入れできる普通の銀行があるのかな、どうなんだろう。少なくとも私の近くにある銀行はキャッシュカードもしくはハンコがないとお金の出し入れはできないですからね。なんで他の銀行はゆうちょみたいに通帳だけで下ろせるようにならないんだろうっていつも思うんですけどね。あ、けいちゃん、旭川信金も通帳だけで ATM 使えるよ。あるんだ。信用金庫はもしかしてできるの？僕信用金庫の口座持ってねえや島根信用金庫ってのはあるけど口座持ってないから知らないだけか。信用金庫系は下ろせるのか、もしかしたら。もし下ろせるんならごめんなさいですね、はい、それでは次の記事ですと。次の記事はインターネットウォッチにあった記事です。スマホアプリネットプリント、簡単ネットプリントに脆弱性、最新版へアップデートをという記事が上がってました。富士ゼロックス株式会社が提供するスマートフォンアプリネットプリントと簡単ネットプリントに SSL サーバー証明書の検証不備の脆弱性が存在するとして同社が情報を公開しています。影響を受けるアプリは以下の通りということで、 iOS 版のネットプリントバージョン 3.2.3 以前、 そして iOS 版簡単ネットプリントバージョン 2.0.2 以前、そして Android アプリの簡単ネットプリントバージョン 2.0.3 以前ということだそうですね。ちなみに Android 版のネットプリントは、この脆弱性の影響は受けないということだそうです。攻撃者が設置した信頼できないネットワークに接続し、対象バージョンのアプリを使用した場合、通信内容の閲覧あるいは改ざんが行われる可能性があるとしています。で、現在リリースされている iOS 版、Android 版、それぞれのアプリは、修正がかかってるんで問題ないということなので、古いままで使っていらっしゃる方はぜひ早めにバージョンアップをしておきましょうね。ネットプリントってあれですよね、コンビニのプリンターで書類とかをプリントアウトするサービスですよね。もし使っていらっしゃる方がいれば早めにバージョンアップをしておきましょう。お散歩さん、昔は暗証番号をカードに記載して記載していたからだと思うけど、私メインバンクは地元親近だけどできない気がするというか、やろうと思ったことがない。カードに暗証番号を記録していたね。そういう意味ね。はいはいはい。信用金庫は私それこそ口座がないんでね、できるかできないかこっちの方で分かんないですね。農協はダメ、サイン合同銀行はダメ、島根銀行も確かダメだったと思うな。で、郵便局はできるんですよね、通帳だけで。それでは最後の記事ですよ。最後の記事の URL を貼っときましょう。最後の記事は iPod Love さんにあった記事です。1月31日までメルペイスマート支払いで 50% ポイント還元、上限1000ポイントという記事が上がってました。メルカリのキャッシュレス決済メルペイで1月31日までの期間限定で 50% ポイント還元になるキャンペーンが開催されています。 50% ポイント還元になる条件は、後払いサービスのメルペイスマート払いを使用して決済することということですね。 ID と QR コードのどちらで支払っても支払い額の 50% 分がポイントで還元されます。メルペイの QR コードは対応しているお店がかなり限定されますが、 ID 決済ならその辺のスーパーでも使えるので利用頻度はかなり高めと。 ID 決済は iPhone なら iPhone8 以降のモデルで利用できますと。ということで、メルペイで 50% 還元、ただ上限1000ポイントということは2000円までですね、ポイントを有効に使おうと思ったら。普段は 5% みたいですけども、これが 50% に今月いっぱい対応しているそうです。これは一度使っとかないといけないな。でもこれメルペイスマート払いを使用することってことは、メルカリからお金借りて支払っとけっていう支払いの仕方だっけ。50% 返ってくるならいいかなという気もしますけどもね。ぜひ皆さんも、これメルペイスマート払いを設定するのになんか本人確認かなんかがいったかな、 忘れちゃったな。のぶすみさん、au ペイのポイントを減らすためにオフィス365ソロ2022年12月までのサブスクリプションを購入、 25% 還元だったし使わないと消えるポイントがあったし、9900円台で au ボーまで購入できたので、オフィス365変えたのね。いいですね。25% オフ。ジミちゃん、一旦の通帳とハンコを送ってもらえば、代わりに出勤しますよ。やだよ。お散歩さんでいくつから言えば、どこもできると思うけどね。認証したスマホをタッチするだけで、入出勤できるとか、いずれできるようになる、タッチするだけで入出勤できるとか、いずれできるようになると思う。ただ銀行のシステムはなかなか変わらないかな。うん、まあ技術的にはできなくはないですよね。ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますよ。どこだどこだ、頭はどこだ、あ、これだ、これだな。1月23日日付が変わったとこで2005回をアップロードして、まず「ハゲマボさん」かな、ハゲマボ、ハゲマボさん、こんばんは、 AirPods Pro の音声の方がいいように思いますということでいただきました。ありがとうございます。あ、 AirPods Pro 届いて、はい、浮かれて収録に使ってみた時のやつですね。AirPods Pro の方がいいですかね、皆さんどうです？はい、今日は、AirPods で収録してます。あの iPhone に標準でついてくるマイク付きの紐付きイヤホンですね、そちらで収録をしております。はい、コメントありがとうございます。そしておバカさんが配信どうもありがとうございました、仕事のお供に配置をいたしますということで2005回聞いてくれてます、ありがとうございます。続いてチュリちゃんが2004回配聴、通勤往復4時間、今日は京王多摩センターまで遠いわということでいただいてます。往復4時間片道2時間、うわ絶対嫌だ。絶対嫌だ。ちなみにうちは車で会社まで10分かかるかな、まあ、信号に引っかかったら10分かかるかな。あっという間に着いちゃいますけどね。はい、ありがとうございます。続いて丸 M さんが、外部マイクを導入してはいかがでしょうか、ライトニングや USB 変換をまとめて買っても AirPods Pro より圧倒的に安いですってことをいただきました。はい、ありがとうございます。うん、外部マイクね、iPhone につけるね、 iRig マイク、あのアイリグってやつがありますよね、あれをね1個買ったのがあるんだけども、箱開けず状態でね今投げっぱにしてあるやつがあるんですけど、あれをつないでみようかな、どんな感じになるかちょっと分かんないですけどね。はい、ありがとうございます。 そして私が残業でお休みしますよという書き込みをして、ジミーちゃんが年度末需要に対応する増産なのかなってことをいただきました。ありがとうございます。増産というか海外向けの出荷がちょっと忙しいというかバタバタしてる関係で残業してるんですけどねはい、ありがとうございます。以上ですかね。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、どこまで読んだかな。お散歩さん、最近の銀行は特に希望しないと通帳発行しないところもあるけどね。ああ、三菱 UFJ は発行してくれませんよね、通帳。あのアプリのインストールのやり方を窓口で教えてくれますよ私が作ったわけじゃなくて、あの娘が口座作るときに三菱 UFJ 行って口座開設したときに、あの通帳は発行しません、アプリで行きますってね。ここ最近あのテレビでちらほらというニュースとかで言ってるけど、通帳ってあれ、年間？あ、年間じゃないのか。通帳1冊に対して200円だかなんか税金がかかるんですよね。で、その税金は今銀行が全部払ってる状態で、通帳の発行をやめると大手の銀行になればなるほどその印紙税がいらなくなるということで、通帳をやめる、もしくは通帳を発行する場合は有料に、あ、有料にはしないって言ったか。日本は希望すれば通帳発行するけども無料で発行しますよって言ってるのか。銀行的にはあの通帳やめたいんですよね、いらん金、税金を納めなきゃいけないんで。ジミーちゃん、刺激的なハンドルネームね。あ、さっきの方ね関口さん、吉野家モバイル T カードキャンペーンで800ポイント付与されました。牛丼うまくやれば2杯まで食べれないか、800ポイントだとどうなんだろう。野口澄さん、三菱 UFJ 銀行は1月24日紙の通帳からエコ通帳、インターネット通帳に切り替えると先着10万名に1000円をプレゼントするキャンペーンを始めました。キャンペーンは3月15日まで。ああ、娘はだから去年おととし口座開設した時にはもう通帳くれませんでしたよ野口さん、トヨタのヤリスかな？ジミちゃん、銀行振込手数料値上げしやがった。え、それはどこの銀行？大手銀行？あの 10% に上がった時に値上げされたっていう意味、それとも最近の話かな、これ値上げされたっていうのは。野口さん、三つの説明の通りです。たまには正しいこと言うでしょキャンペーンの背景にはマイナス金利で収益環境が厳しい中、デジタル化を進めてコストを削減したいという銀行の思惑があります。紙の通帳には、あ、毎年200円か、毎年200円の印紙税がかかるほか、印紙代なども必要で銀行の負担になっています。そう、これ銀行が全部負担してるんですよね、今現在。ジミーちゃん、ご飯食べてきます、来週もだんだん入ってらっしゃい。あ、滋賀銀行はこれから上げるの？他の銀行も上げるってことかい？みんなペイペイとかペイにしよう。そしたら手数料なしで送金できるし。娘さん、マイナス金利だから仕方ない。まあね。銀行もなかなか厳しいですよね。はい、 今私が住んでるのは出雲市なんですが、出雲市なんですが、出雲市になる前は、平田市だったんですよね。島根県平田市で、平田市と聞いて今日夕方のニュース見られた方は、おやって思った方がいらっしゃるかもしれませんが、今日春の選抜の出場校が決まったんですよね。で、平田にある高校、唯一の高校、県立平田高校、初の甲子園出場がね決まったそうですよ21世紀枠。去年もね21世紀枠のエントリーには上がってたんですけども、去年は選ばれなかった。で、今年2年連続のエントリーというか候補に上がってて、今年は行くんじゃないって思ってたら案の定、春の甲子園出場を決めたみたいですね。ただね、私も娘も平田高校じゃないんですよねだからピンとこないんだな。会社では、あれ3時から発表でしたよね。3時6分か7分頃に速報が出てきましたからね、平田高校出場決定って。周りの人はね喜んでんですけども、私的にはでって感じなんでねまあ野球に興味がないのもあるんだろうけど、母校でもないしね。まあ卒業生のとこはこれから金集めされるんじゃないかなってね思いますけども、甲子園はね一回行ったことが、行ったことがあるって、あのお客さんとして見に行ったことがあるだけですよ。グラウンドには立ったことは当然ありませんけど、巨人阪神だったかな、甲子園一度行ったことがありますけどね。娘さん地域の付き合いだから1万円募金かな。いやそんなに集めないでしょ。あの会社の中での話だとまあ3000円ぐらいじゃないって話をしてる方いらっしゃいましたけどねの付き合い、平田高校付き合いないし私立高校だとなんかがっぽり集めそうだけど、県立高校ですからね、そこまで集めないんじゃないかなと思いますけど、よくわかりませんさん、ここ数ヶ月 iPhone だけで現金に触れていません。おお、電子決済でずっとやっていけてるってことかな。あ、でも僕もそうかも。会社で缶コーヒー買うときにはコークオン ID で PayPay と紐付けして支払いしてるし、コンビニもほとんどペイペイかスイカだし、あ、嘘だ、今日ペイペイに5000円入金したんだ。その時お金触ってるわ支払いには使ってないけど、入金の時にお金に私触ってました娘さん村八分そんなありませんよ、昔であるまいし。お散歩さん、私は病院関係がどうしても現金になってしまう。あ、開業医とかは現金で払わなきゃダメですよね。県立病院とか医大とか私立病院とかはもう今それこそクレジットカードで支払いできますからね。あの 自動現金支払い機みたいなやつ。昔はあの会計のところに並んでると上の方にあの番号が出てきて、その番号が出ると会計のとこ行ってっていうのがありましたけど、今モニターに番号が出たら機械のとこ行って、診察券を通して、あとクレジットカードも通して支払い完了っていう感じですよね。けいちゃん、美容室と大きな病院が現金、あ、小さな病院が現金。あ、美容室、私が通ってる散髪屋さん、すきちゃんが通ってる病院もそうだけど、ペイペイ使えるんですよね。だからそこでも現金払わないな最近。散歩さん、日赤はカードで払える。あ、でかいとこはだいたい今で払えますよね。あとですね、明日ですけども、一応今午前中を予定してますが、2000回記念の抽選会をツイキャスで行う予定です。はい、今日仕事帰りに郵便局寄って、あれなんてやつだっけ、名前忘れちゃったよ。郵便局寄って買ってきたのは、レターパック、レターパックを買ってきたんで、発送もすんなりできる予定ですが、ただ多分発送はね、全員の住所が揃ったとこで発送になると思うんで、明日抽選会してすぐに発送にはもしかしたらならないかもしれません。今日郵便局でそのレターパック買うときにちょっと話をしてたんですけども、リチウムイオン電池は飛行機に乗せられないんですよね、貨物に。なので、郵便局で、陸送専用っていうね、シールを貼ってもらわなきゃいけないらしいんですよ。で、それ郵便局を持って行って貼ってもらわなきゃいけないらしいんで、多分まとまって全部出せるような状況になってから郵便局に持ち込むというふうになると思いますんで、抽選が終わってもしかしたら何日か発送までにかかるかもしれません。あと陸送しかできないので、島根県から離れれば離れるだけ届くのが遅くなるということにもなりますんで、よろしくお願いしたいと思いますよ。けいちゃん、明日からまた仕事、頑張れ。お散歩さん、駐車場が現金だけどね、あのタイムス、スイカで支払えますよ。私はスイカでピッてやっちゃいますけどね。お散歩さん、名古屋駅の駐車場が真中だけでスイカが使えないのが不便。え、そういうやつがあるんだ。あ、それは駅の駐車場ってことか。あ、アレットさん、またよろしくお願いします。というわけで、まあ明日午前中、まあお昼の1時だか1時半から月ちゃんのアパートの内見に付き合うことになってるんでね、それまでに抽選会を終わらせてお昼ご飯も食べなきゃいけないんでね、結構明日はバタバタしますけども、抽選会やりますんで、もし時間のある方は午前中ツイキャスで通知が流れると思いますんで、見に来てみてください。けいちゃん、ケンタッキーも現金だけ。ケンタッキーか、マクドナルドはいろんなのが使えますけどね、スイカとかエリーとか。ケンタッキーはダメなのかな、最 最近よく考えてみたらケンタッキー食ってないぞ。散歩さん駅というか駅ビル、高島屋とか JR 東海が関わっているところは真中の実、真中の実みたいか。あうちゃん、コインパーキングではクレジットカード使っちゃう。それはクレジットカードを通すってこと？コインパーキングでクレジットカード通す機会って見た記憶はない。あ、大阪にあった。あったあった。都会の方だよね。田舎はクレジットカード通すコインパーキングってあんまり見たことないな。キャッシュレスで払えるのはそれこそタイムスとかああいう大手の駐車場だけですよね。はい、てなとこで、そうそう、あうちゃん、タイムス21、すきちゃん多分飲んでると思います。歩いていけるようなとこで今日はやってるんでね。私の一人喋りでお伝え、お送りしました。来週の予定は、来週はどうだったっけ、来週は何も予定なかったよな。あ、まあ予定がないっていうのは残業があるけどね。多分何事もなければいつか配信できると思いますね。またよろしくお願いしたいと思います。以上、空海 IT ニュース2006回、1月24日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた、 IT ニュースは来週月曜日に、抽選会は明日の午前中に。ただものだんだん、みんな当たるように神社でお祈りしとき。
Sora Ami IT News。